私菊野太郎、この年になってもいまだにほとんど新聞読まないんですね。まあ、新聞を読みましょうっていう啓発をする本とかは読んだことあるんですね。新聞っていうのが教育的に価値があるんだよとか、スクラップにさせることによって子供たちの自主性とかっていう新書とかって結構読んだことあるんですけど、あと就職活動とかで、ほら時事的な面接とかありますから、最近なんか気になったニュースとかありますかとかあるからね、あるから新聞読もうねみたいな、まあ、よくある話です。うん、僕はね、教員採用試験の面接でも別の民間就職の時の面接でも聞かれたことが一度もないんですが、もちろんその面接の日とかは用意してて、気になったニュースってなった時にこれを言おうっていうのは考えては言ってたんですけれども、はい。西暦2013年12月15日、北海道新聞の第一面に、大きく載っていた話題があります。珍しいなと思いました。しかも大して大きくない話題多分ね、同心の長官もの方も大きなニュースがなかったのかなってちょっと思ったんですけれども、同心ウェブ、北海道新聞の同心ウェブからちょっと取り上げまして、記事の名前こちら、学て学校別公表7割反対、序列化を懸念、道内教委調査ということで、学力テストですね、の結果を、学校別に、ね、結果を公表するかどうかっていうことに関する、学校別に取ったアンケートで、7割が反対。7割っていうのは、北海道内にある122の市町村教育委員会が、反対を取ったっていうこと、はい。で、賛成取ったのはわずか 20% の36市町村教育委員会が賛成、 20% 賛成、およそ7割が反対で、その他っていう意見もあるんですけれども、はい。ここは皆さんに考えていただきたい。学力テストね、学力テストの結果を学校別に公表すべきかどうか、賛成か反対か、以上両方意見ありますよね。学力テストの結果を、学校別に公開することによって、まあ賛成意見としては、学校のそのどこはしっかりとした学力重視の教育をしてくれてる、で、ある学校はダメだっていうところが、差別化できるので、そういう競争が生まれるっていうのをいい意味で考えるってことね。逆にそれを悪い意味で取るのが反対派。学力テストの結果なんて学校別に公開したら大変じゃないかと。序列化がね、始まっちゃうよね。とか、ほら、あるじゃない。教育問題でよく定番ですけれども、いろんなところで、差別じゃないですけれども、こう、過疎化とか、過密地域、過疎地域って、もうね、生徒数がめちゃくちゃ違うっていう状況の中で、いろんな環境がある中で、それらをすべて同じ条件として結果公開するんですかっていうこと。つまり、北海道だと本当によくあるんです。地方に行くと。僕は札幌に住んでたから、知らないんですけれども、大学にはね、何人かいるんですよ。全校生徒十何人とか、十人もいないとかさ、あるんですよね。で、そういう学校、学校の学力テストの結果が公開されると個人が特定される恐れがある、ね、だって例えば中学校3年生僕だけ、菊野だけが中学校3年生っていう学校で、学力テストの平均もクソも俺の点数じゃん。そしたらもう、あ、どこどこ中の点数、あれはもう菊野くんの点数だねっていうことに なるっていう恐れがあるので、まあそういう意味でね、個人が特定される恐れがあるからダメだとか、まあいろいろありますけど、そこは学校に応じた方がいいと思っていて、まあいろいろ今回のトークするにあたってそんなにリサーチしてないんですけれども、橋本徹大阪市長とかがよく学力の話をしてますけれども、そのまあ競争っていうことに関してはある程度は必要なんだっていうところに関しては、まあ彼もとても強く主張していたと思うんですが、ある程度ね、橋本さんがどう言ってたかというと、ある記事によると産経新聞の記事ですね、全国一律に全面禁止、その情報公開禁止なんてそんなことする必要はない、地域によって事情は違うから、公表すべきだっていう地域はするし、公表すべきでないという地域は公表しないというふうにすればいいだけの話じゃんっていうことなんですよね。地域によってやはり教育のあり方っていうのは違うので、まあ学力テストね、学力テストの結果を公表した方がいいって言ってる地域もあるわけ。なので、まあそこは、そういう地域は公表していけばいいんじゃないのかなというふうに思いますけれどもね。まあっていう意見ですね。まあかなりこうね、柔軟な意見だから僕はこれは割と温かく賛成はできるんですけれども、はい。あとは学力テストってそもそも何のためにあんのよっていう、学力テストって、目的は教育現場学校のレベルを高めて、で児童生徒の学力向上にまあ役立てるっていうところにまああるということで、まあ学力がその学力テストだけでね伸びるかどうかっていうところはまあ当然まだ疑問ですけれども、自分たちのその学習の到達度っていうのを学校で先生が作った定期テストで見るんじゃなくて、到達度として、例えば教育委員会が作ったそういうテストで、見るっていうのは一つあり方としてはいいんだと思うんですよね。はい。まあその辺にはまだもっとお役所というか文部科学省の方での検討っていうのはすべきかもしれませんけれども、はい。そんな感じですかね。はい。そんな学力テストの話題でした。これでもね、視点によって結構意見が変わると思うんですね。例えば、例えば中学校の学力テストの結果公開に関する話だと、その中学校の生徒の意見、その先生の意見、あと、管理職、教頭校長の意見、あと、その学校に子供を通わせている保護者としての意見、あと、将来的に、その学校に通うっていうことになる児童、小学生、児童の意見と、その児童の保護者の意見。将来うちの息子が学力の低い学校に行くことになるってなった時にっていう。まあ、結果があった方が一つの材料にはなりますよね。学校選択制っていう問題もまた出てくるので、まあ僕も一時期学校選択制っていう教育行政的な感じでちょっと調べたことはあるんですけれども、まあその競争とかっていう問題はある程度は出てはきますよね。まあよく言う話なんですけれども、まあ公立学校の教員が競争があまりにもないというような批判っていうのがよくよくされるんですね。私立は首があるから、でも公立はほら公務員じゃん、すごい、公立学校の教員って怠けてるよねみたいな批判、まあくっそ忙しそうですけれどもね、っていうところではいろいろ思うところもあるんですけれども、僕の割と長年もうね、ここ数年ずっと思い続けてるのは、今ね、学校に対していろいろ求めすぎ。なんか、 欲張りなんですよね。あれもできなきゃいけない、これもできなきゃいけないって、っていう思いがすんごい強いんですよね。特に学習指導要領が変わった影響で、高等学校の学習指導要領で外国語、英語ね、授業内は原則英語をね、使うものとするみたいな文言が書かれてるのを見て、あーという感じはあったんですけれども、はい。ちょっとそれ絡めてもう一個、これ第2面だったかな？これもまた同心の、まあ、一面の裏だったかな、テレビ欄の裏に載ってたんですけれども、同心の。あれは一面じゃねえな。後ろの方だよね。今度はですね、こちらです。北海道内の子供、体力、どん底。全国調査、脚力の弱さ際立つ。ということで、まあ、2013年度のその小学校5年生と中学校2年生対象とした、体力テスト。まあ、全国体力テストの結果の公表がされて、50メートル走、あと握力とかいろいろ8種目ぐらいを点数化したやつで、公立校の体力合計点っていうので争ったところ、北海道が47都道府県中47位っていう、最強の結果を叩き出したっていうことなんですけども、まあこれ思った時にさ、いろいろ思ったんですけど、まあ、若干不安にはなるんだけど、若干意外でしたよ、正直。まあ北海道でっかい道ですから、結構峠校で歩いたりとかしないのかなと思って、あと冬場はほら足腰、歩いたら結構それなりに負担かかるから足腰とか鍛えられるし、雪かきするし、雪かき結構しんどいんだからね。言っときますけど、はい。まあ、あと、こう、体力が下がってしまった理由として、その記事で上がってんのが、冬場に運動が制限されること。テレビの視聴時間の長さが影響しているのではないかって書かれてんだけど、冬場に運動が制限されるって、いや、逆に冬場の方がしんどいよ。っていう風に思うんですけどね。冬場の方が体力使うような気するんだよね。って思ったんですけれども、雪かきとかさ、雪かきボランティアとかも学校によってはありますよね。確かに部活動はね、外部は制限されちゃいますけど、あとテレビ視聴の長さが影響してるって書かれてるんですが、ここよく取れば、運動しなくなってるってことは、例えば、勉強いっぱいしてるからとかさ、もっとポジティブな理由があっていいんじゃないのかな。なんか、そういう意味ではなんか、あんまりこう、この新聞記事のこれだけでは判断ができませんけれどもね。ただまあ、体力が下がったっていう結果が出たのは事実です。いやでも大変ですよね。今の学校大変ですよ。体力上げなきゃいけない。学力上げないといけない。で、世の中には反対派もいるから、学力だけじゃないんだって言って、心だって言って、道徳教育とかってありますけど、まあ、どこだったかな、どっかの大学の方が、テレビで言ってましたけど、道徳教育やんなかったからって、道徳の心が育たないかっていう感じで聞くと、意外とそうでもないじゃない。ね。一応ね、教育の中では道徳の授業が道徳教育の要であるっていうふうには言われてはいるんですけど、ねえ、あれもこれもですよ。本当に欲張りすぎるんですね、日本の教育っていうのは。最後これ一冊だけ紹介します。著者、刈谷武彦さん、増田ゆりやさんの講談社現代新書から出てるこの本、ぜひとも読んでみてください。欲張りすぎる日本の教育。大学1年の時にこれ読んでね、あーズバリその通りってすげー共感できた教育本です。ぜひとも新書なんでね、読みやすいです。読んでみてください。お相手はケクノ太郎でした。ケスケ、お疲れ様でした。